さて、生徒たちよ、あなた方は学んでいるだろうか。あなた方の何人が黄色い脳から中脳へと移動した時の微妙な変化を体験しただろうか。あなた方の何人がその時にどのような感じがするかを体験しただろうか。So be it. さて、これを練習するのはとても重要である。なぜなら脳の中には今からあなたは中脳に入ることができますというふうに教えてくれる信号機はないし、このコードを入力してください、あなたは通過を許可されましたというふうに言ってくれるコンピューターの音声もないからだ。あなた方がまだ気づいていないのであれば言うが、脳はとても静かである。そして脳がそこにあることにあなた方が気づくのは頭痛を起こした時だけだ。さて、そのかすかなエネルギーはあたかも煙の輪をつかもうとするようなものである。煙の輪を手でつかもうとしたことがあるだろうか。それは手でつかむことができるように見えるが、それをつかもうと手を伸ばした瞬間に消えてしまい、そこにはあなたの握り拳だけが残る。これがこの静かな場所へとシフトするということである。このシフトは極めてかすかであり、一つの意識の状態から別の意識の状態へと移動するときの変化を感じ取る方法を学ぶことは練習する価値があるものだ。黄色い脳が多くの記憶を必要とする理由だが、あなたがあらゆるものについての知識をたくさん持てば持つほど脳神経細胞のつながりがより偉大なものになり、それらの知識を使って新しいパラダイムや新しい思考モデルを構築することができるからだ。そしてそれらの新しい思考モデルこそが未来のタイムラインを創造するものである。さて、あなたが知識を集めなければあなたは貧しい状態で歩き回ることになる。知識というものを偉大な建築家が利用する道具や建築材料とみなしてほしい。偉大な建築家とは中脳と小脳のことだが、ここで偉大な建築家があなたの人生のために壮大な大聖堂を建てることを望んでいるとしよう。壮大な大聖堂という言葉は極めて神聖で、歴史的な記念建造物、つまりあなたの人生を表す例えとして利用しているが、建築家は上の階にある貯蔵室へと上がっていく。だがそこではたくさんのネズミが走り回り、クモの巣が張り巡らされている。建築家はそこに上がっていくわけだが、今や建築家は設計図を持っており、貯蔵室にどのような建築材料があるのか確認したいのだ。では建築家は何を見つけるだろうか。建築家は一体何を見つけるだろうか。ではあなたはあるものに関してどれくらい知っているだろうか。言い換えれば、あなたの黄色い脳には神が引き出すことができるどのような知識があるだろうか。つまり巨大なパズルのように、この部分から少し、そしてこの部分から少し、そしてあの部分から少しというふうに、神はいろいろな知識を引き出し、それらを一つにまとめ、巨大な大聖堂の土台を作り始める。あなたが必要とする知識がすべてそこにあれば、神は土台を作り始め、建設作業に取り掛かる。神はどのような建築材料を必要とするのだろうか。明らかにこの材料貯蔵庫は、石、大理石、石化石膏などが豊かに取れる石切り場である必要があるだろう。豊かな石切り場だ。そうすれば神はこの美しい建築物を建てるために必要なすべてをそこから採掘することができる。何人がこれを理解しているだろうか。この言葉の意味がわかるだろうか。あなたのカードに自分の需要のレベルを超えたものを描いてはいけない。これはつまり、黄色い脳の観点から見れば、あなたがある運命を需要できるかどうかは、あなたがそれをどれだけ信じているかによって決まるということだ。そしてあなたがそれをどれだけ信じているかは、あなたがそれについてどれだけ知っているかによって決まる。人々は自分にとって未知であるものを受容するという偉大な傾向を持っていない。そして彼らが自分のカードに極めて素晴らしいものを描くことができたとしても。